水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。6月7日金曜日午後9時になりました。今日からスタートする新番組、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティを務める声優の僕、水嶋優と、
6月、7月、8月のアシスタントを務める白田千尋です。
よろしくです。
よろしくお願いいたします。
毎週金曜日の午後9時から9時半までの30分間この2人で世田谷をね、はい、深掘りしていきますよ。
はい、
実は僕たち同じ事務所に所属してるんですよね。
はい、そうなんです。 AT1 プロデュースという声優事務所に所属しております。
です。
はい、
私たちが所属する声優事務所の AT1 プロデュースと世田谷区、そして FM 世田谷の3社がタッグを組んでお送りするのがこの世田谷ファンタイムというわけですね。
はい、
もうこれからさまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、あなたにもっと世田谷を好きになってもらおう、
はい、
もっと世田谷に親しんでもらおう、楽しんでもらおうというのがコンセプトであります。
はい、
千尋ちゃんは何かやってみたいことありますか？
私はあの世田谷初心者でございまして
世田谷初心者。
そうなんです。もうなんか広い大きい町っていうのは分かるんですけれども、うん、なので皆様からいろいろ教えていただいて、終わる頃には
何のことを教わりたい？
こういうところあるよ、こういうお散歩コースいいよとか。
お散歩コースいいね。
猫が好きなので、猫スポット、ここ猫よく集まってるよとか教えてもらったら嬉しいです。
猫は僕完璧な犬派
ですよね。ダックス2匹と暮らしておりますよね。
3ヶ月間仲良くやっていけるんでしょうか。どうでしょうか。
バチバチです、初っ端から
じゃあお知らせを。
はい、世田谷ファンタイムでは、皆さんからの応援メッセージやご意見などをメールで受け付けています。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。
はい、
はい、FM 世田谷のホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X、旧 Twitter の方でもどんどんつぶやいてください。感想とかツッコミでも何でも
感
想も、
そうですね、
はい、嬉しいので何でもお待ちしております。よろしくお願いします。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。ひらがなで、
ひらがななんだそっちは。
はい、そうです。
セタファンね。
ファンもひらがなでセタファンでお願いいたします。
覚えやすくていいですね。
そうですね、セタファン、馴染みがいいです。
では金曜夜9時、もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイムスタートです。今日からスタートした水嶋優の世田谷ファンタイム、ハッシュタグはセタファンですね。
そうです、セタファンです。
最初のコーナーです
はい、
記念すべき最初のコーナーでありますが、
はい、
世田谷ボイスというコーナーでしてね、
はい、
これどんなコーナーかというと、
はい、世田谷ボイスは世田谷にゆかりのある方の声をリスナーの皆さんにお届けする不定期のインタビューコーナーでございます
わざわざ不定期って言わなくてもいいんじゃないのなんとなく言っちゃってばよかったんだけどまあいいか。1回目なんですが、
はい、
番組スタートにあたり、保坂信人世田谷区長に AT1 プロデュースの石川幸太郎さんがいろんな話を聞いてきてくれました。
はい、
どうぞ。
保坂区長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず区長の自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、1955年、昭和でいうと30年生まれということで、まあ、ちょうど鉄腕アトム世代、になります。今回はですね、声優の水嶋優さんにパーソナリティを務めていただいて、世田谷ファンタイムという番組がスタートするということで一番目に読んでいただきました。この番組は世田谷区と FM 世田谷、そして声優プロダクションの株式会社 AT1 プロデュースが協力して放送していくということになっています。本当声優というとですね、もう本当に子どもたちの憧れの仕事で、また世界中でですね、ファンが増殖してますよね。
区長ご自身は、はい、記憶に残っているアニメだとかございます？
やっぱりね、鉄腕アトム、鉄人28号、それからエイトマンとかね、
はい、
狼少年剣とか、まあ、これその世代の人は懐かしいなと思うけど、わからない まあ、鉄腕アトムは有名ですかね、うん、でも本当に食い入るように当時白黒のテレビでしたけど、うん、見てましたね。
そうですか、
まあ、やはり鉄腕アトムの場合はやっぱり未来というものがね、ちょうどそのアポロが月に行くみたいな時期に、これからの人類の未来はこうすごく飛躍するんじゃないかとか、科学技術は無限に発展するんじゃないかみたいな、こう夢のある時代だったんで、まあ、それとその自分の将来みたいなことを重ね合わせて見ていた記憶がありますね。
今後声優の力も借りながらですね、世田谷区をもっと発展させていきたいという思いがあるかと思いますけれども、どういうふうにしていきたいなっていうのがございますでしょうか。
そうですね、世田谷区は本当に小さな町の連合体なんですね。駅が、まあ、50近くありますけれども、その駅を中心にもう本当に特色ある店だとか、また歩いてる人も下北沢と成城学園前と烏山では、あるいは二子玉が全部違いますよね、まあ、そういうそれぞれの色合いを持った町の中で、その町の空気とか雰囲気とかなんかをその声優さんの力をぜひ発揮していただいてですね、区民に伝えていただけたらなと思っています。やっぱり世田谷区さまざまな人がいます。いや、こんな人もいたのっていう、まあ、例えば学者の方でもすごい方がいるし、世界中を回ってきたジャーナリストもいるし、それこそ舞台演劇の世界や音楽、さまざまな表現の分野で、第一線で活躍されてきた、今もしている人たちがいらっしゃいます。またその将来はすごく伸びそうだっていう人もたくさんいるんですね。ですから世田谷区のいろんな面白いところも紹介してもらうとともに、あ、こんな人がいたんだっていうところもぜひ紹介してほしいなと思います。
私たちも楽しい番組を作っていくように頑張りますね。
よろしくお願いします。
最後に区長の方からリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、世田谷区広いですから、92万人が住んでいて、もうお店もたくさん、そして世田谷ペイもね、みんな使ってもらってる方が多いんですけど、ぜひですね、この番組を通して、あ、こんな世田谷を知った、それからこんな世田谷取り上げてっていうね、そんな声もお願いしたいなと思っております。
区長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
嬉しいですね。
そうですね、
僕、
はい、
保坂区長と同級生なんですよ、
はい、そうなんですか。
今お話伺ってね、
はい、
なんで見てたアニメが完璧に合致するんですよ。
鉄腕アトムと
鉄人と狼少年ケンとかエイトマンとか、
はいはい、
でもアトム見て僕も大好きで、
はい、
同級生からアトム博士って呼ばれるほど好きだったんですけど、自分の将来を重ねて見てるっていうのは、あ、すごいなと思ってお話聞いてましたね。
そうですね、あと私見たことがちょっとまだなくて、この話聞いてやっぱ見てみたいですね。
何を？
アトム、
ないです。だって鉄腕アトムの声をやってらっしゃるのは清水真理さんで、うちの事務所の大先輩だぞ。
そうです、大先輩でございます。
それはダメだよ、見なきゃ。
ごめんなさい、見ました
千尋ちゃん。
そうですね、
僕最初に真理さんにスタジオで初めてお会いしたのは、
はい、
何だったかな、タバックっていうスタジオがあってね、はい、東映の、そこでお会いした時にどんだけ嬉しかったか、アトムがいると思って、
はい、
こんなに気さくなアトムなんだと思ったんだけど、
はい、
あの時の感激は忘れないですね。
あ、そうですよね、憧れの方と。
アトムは見てください。
アトムは見ます。
いやいや、まあ、他のも見ていいんですけど、
そうですね、
あと区長がおっしゃってたように、はい、小さな町の連合体っておっしゃってたじゃないですか、
はい、
だからいろんな顔があっていろんな魅力があるんですね。例えば僕が知ってるのは、はい、梅ヶ丘、豪徳寺、共同店、小田急線で並んでるんですが、
はい、
梅ヶ丘はなんかちょっとなんて言うんだろうな、ずっと駅の横からまっすぐ伸びて花木公園のところにある、はい、綺麗になんか整った道があって、豪徳寺は割とちょっと下町っぽいイメージもあったりなんかして、ね、共同行くと もっとなんだろうな、農大生もいたっけとかね、学生とか、あとやっぱ大きい感じがしますよね、あっち の共同の方はみたいに、
はい、
小田急線の一つ一つの駅にその顔がいっぱいあるから、
そんな近くてもそれぞれ違うんですね。
歩いていけるもん。
すごい、なんかさっき区長おっしゃってたように50近く駅があるっていうふうにおっしゃっててびっくりしました。
まあ だからそんだけ の顔もあるんだけど、区長もおっしゃってたように、はい、場所だけじゃなくて、
はい、
魅力的な人もご紹介できたら、ね、この番組でご紹介できたら嬉しいですね。
はい、改めて背筋が伸びる思いです。もう私も微力ながらお伝えする。
僕はずっと猫背ですよどうでもいいかすいません。おいしい世田谷。さてこのコーナーはね、
はい、
この世田谷ファンタイムが独断ですよ、独断でチョイスしたと、はい、あとこれから先はねおすすめもぜひご紹介していきたいと思ってるんですが、
はい、
世田谷のおいしいものをスタジオに持ち寄ってもらって実食します。世田谷美味しいのがいっぱいあるんですよ。
嬉しいです。
なんか知らない、一つ二つは知らない。
いやごめんなさい、存じ上げていないです。そうです
か。今日の1回目は何になるの、美味しい世田谷は。
そうですね、本日ご紹介するのは三軒茶屋おかきあられ大黒屋さんのおかきマカロンです。
何をおっしゃいました。
おかきマカロンです。
おかき
マカロンです。そう、
どういうこと。
こちらこちらが、場所なんですけれども、うん、東急田園都市線三軒茶屋駅直結のキャロットタワーの、
はいはいはいはい、
地下1階ですね、東急ストア内になるお店です。
へ、
キャロットタワーにはFM 世田谷のサテライトスタジオが
ね、上にありますよね、はい、そうそう、あのキャロットタワーってだからさ、僕できる前からあの辺をちょろちょろしてたんだけども、
はい、
というのがあのキャロットタワーの先のところに以前、はい、萩本欽一さんの劇団があったんですよ。でそこに僕、
はい、
もちょっとこうなんだろう、教えにっていうか見に行ってたんで、はい、あの前通ったらいつの間にこんな、まあ、いつの間にかって時間はかかりましたが、こんな高い素敵なビルができて、はい、劇場もあるしね、
いろんなものが入ってるんです、ね、
うん、そこに入ってるんだこの大黒屋さん。
はい、地下1階ですねこちら。
あ、今
年で創業100年以上の老舗。
そんなに。
そうです、 すごいお店です。
あの世田谷線だよね。
そうですね、そうです、そうです、
直結してるとこですよね、改札口出てすぐですよね、世田谷線のね。あ、はい、そうですか。
をいただきまして、
はいはいはい、
本日こちらを実食させていただきたいと思います。
これ、ね、へー、 これはね面白いね、
すごいですね、
いろんな味があるのかな。
そうです、なんか全部で7種類
ございまして。何味があるの、
てチーズ、パンプキン、
うん、パンプキン、
パンプキン、いちご、
いちご、
抹茶、
抹茶ね、
抹茶と黒豆きなこ、
はいはい、
ごま、
ごま、
あんこ、
あんこ、はい、
の7種類ですね。
これまあ、いわゆる和洋折衷ですよね。
そうですね、なんか大人でも子供でも、
ちっちゃい、
はい、
500円玉ぐらいかな、
はい、
大きさの、これはおかきでいいのかな、おかきだね。おかきにその今千尋ちゃんが言ったいろんな味の、
はい、
これクリームでもないもんね。
そうですね、全然なんか想像できない味が。
だから2枚のおかきで挟んでんですよ、はい、500円玉ぐらいのね、
はい、
で一番気になるのはどれ。僕やっぱり一番想像のできない味の想像のできないこのいちご味っていうのを一ついただいていいですか。いただきます。
いい音。
ほんのりだ。
ほんのりいちごですか。
いちごはほんのりですね。
おかきのしょっぱさは結構合います、
うん、その甘さとおかきの塩分は、はい、とてもよく合う感じですが、
はい、
いちごじゃなくていちごって感じかな。こんな感じ。おいしいですよ。おいしい、おいしい。どう
ですか。わー、ありがとうございます。あ、結構ずっしりですね。なんか、あ、私パンプキン、かぼちゃいいですか。はい、かぼちゃ大好きなんです。いただきます。
早く食べないと聞かなくなっちゃうよ。
あ、そうか。
どうすか、
うん、
おかきかぼちゃだよね。今喋れないね。まあでもこのちいろちゃんの、まあ、笑い声で想像してくださいな。皆さんね、これ面白い。もう一回、ご紹介ください。どこにあるんですかこの大黒屋さんは。
こちら東急田園都市線、
うん、
三軒茶屋駅直結のキャロットタワーですね。地下1階東急ストア内にあるお店ですね。
2人とも、とっても美味しい世田谷でしたね。
はい、よかったです。
このコーナー楽しみだな。
今後も楽しみです。
この美味しさをあなたにも伝えていきたいと思ってます。
はい、 世田谷ファンタイムでは皆さんからの応援メッセージやご意見などをメールで受け付けています。
あとほら、おいしい世田谷も教えてくれるといいですよね、
は
い、
あ、そうですね、そうですね、はい、もっともっとたくさん知りたいのでぜひお願いします。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。はい、FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK でございます。
はい、
はい、また X でもどんどんどんどんつぶやいてください。感想でも何でも、美味しいものでも何でも OK です。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。セタファンですね、全部ひらがなでお願いいたします。
セタファン、
はい、セタファンです。
はいよ、
はい、皆さんの番組への声お待ちしております、
ね、メールアドレスがちょっと聞き逃したという方はもう本当に FM 世田谷のホームページのお問い合わせフォームで、
はい、そうですね、
いいかもしれないね。
はい、そちらから
お待ちしてます。
はい、お願いします。
早いね。
早いです。え、終わりですか？
そうそう、初回はどうですか？はいはい、ラジオが初めてなんだって？
そうなの、人生初ラジオ、声優人生初ラジオでした。
どうなの？
緊張してたんです、始まる前までは、うん、なんですけど、もうゆうさんが
安心すぎて、僕の顔を見て笑うのはどうなんだ？それは
違います、違います、違います隣に行ってくださるのがもうゆうさんなので。
隣にいません、斜め前です。うるさい親父だな本当にごめんね。
いや、もうでも楽しくて楽しくて、本当あっという間で。
ああ、よかったね、
この月が
よかったです、よかったです。緊張するって言うじゃんみんな。
はい、
緊張しちゃ悪いのかな。
どうなんでしょう。でも程よい緊張は保ちつつ、でも緊張しいので上がったらバーンってわけわかんないことやっちゃう。
あ、それは困るかもしれないね。
そうですね。
ただよくね、皆さん緊張する緊張するっておっしゃいますけど、
はい、
緊張しないとこうなんだろうな、クオリティの高いものはできないような気がする。だから緊張したら、あ、ラッキーラッキーと思っていいんじゃないかな。
え、そうなんですか。
そうそう、だって湯船に浸かってさ、はい、はーってため息ついてるって、こんな弛緩してる時にいいもんできないじゃん。
あ、確かに。すごい。
だから本番を迎えるにあたって、はい、まあ、ちょっとこう背筋が伸びるってさっき、ね、千代ちゃんも言ってたけど、はい、でそのこう来た来た来たっていうものでいいものを作っていけるようになればいいだけで、弛緩してる方がつまんなくない？
今まではダメだ緊張するってなってたんですけど、いいこといいことっていう風に切り替えます。そうそう
そ
う、
ラッキーラッキーでいいんだと思うよ。
ラッキーラッキー、うん、メモしておきます。ラッキー。
でどうだった初回のこの世田谷ファンタイムはどうだった？
いや、めちゃくちゃ楽しかったです。
そっちがいいね、
はい、
緊張しましたっていうそっちのメッセージの方がいいかな。
はい、知らないことたくさんあってちょっと知れて。
せっかくなので、これから千尋ちゃんのコーナーみたいのをやらない？
は
い、
私持ってまいりました。
何を持ってきたの？
持ってきました、とあるものを。
いや、盛るって、ね、話を大げさにすることだから
すいません、失礼いたしました。
持ってきた。あ、出身どこだっけ？
北海道でございます。
ああ
、そう、北海道上がっちゃうんですよね、お尻が。
いいじゃん、いいじゃん。
持ってきました。
いやいや、方言で全然いいと思うよ
、いいですか、
うん、
千尋のトレンド教室、キラキラキラ
何それ
というものが
何すか、その最後っていうの
キラキラキラ
自前リバーブは何ですか
ゆうさん、トレンドってご存知ですか？
わかりますよ。流行でしょ。
そうです、そうです、うん、あの X の方で、あのその1週間とかで何が話題になった、
ね、
そうです、
旧ツイッターね。
旧ツイッターでございます、はい、で何が話題になったっていうのがもうなんか調べたらトレンドがバーって出てくるので、
あ、そうかそうか、
そこを、はい、私がピックアップいたしまして、これだっていうものをピックアップしてゆうさんに。
ピックアップするセンスは大事だぞ。
おどうします先輩に、
ね、一本あるもんねそれ、あ、なるほど、この千尋ちゃんって人はそういうものを選ぶ人なんだっていうのがこう露呈していきますからね。
あ、確かに確かに、そうですね、大事ですね。
ひとひねりもふたひねりも
どうしよう、
頑張ってください。
どうしよう
楽しみですね。じゃあ来週からやることにしましょう。
はい、
あー、もうあっという間でした。それじゃあまた来週の金曜日夜9時にお耳にかかりましょうね、
はい、
お相手は僕水嶋優と
白田千尋でした。